お祈りをいたします。天のお父様、皆をあがめ感謝をいたします。こうして御前に集い、主に礼拝を捧げすることができ、とても感謝をしています。主よ、あなたに、あなただけに、主イエスキリストに、常しえまでも栄光がありますように。全世界の広がる隅々のその奥底にまで、イエスは主であると告白するその声が響き渡りますように。私たちは今日ここでイエスは主だと、それも素晴らしい主だと礼拝をし、告白をして、また立ち上がってまいります。どうかこの私たちの今日の信仰告白をあなたが受け入れ、喜んでくださるように。イエス様よ、あなたは私たちのために人となってこられ、十字架におかかりになり、死んで葬られ、そして三日目によみよりよみがえり、神様、私たちのために天に昇り、そして父なる神の右に座しておられ、私たちのために取りなしを続けておられ、そして私たちこの日本に、また地球に住む人々が一人でも多く救われ、一人も滅びることがないように願いながら再臨の時を延ばしておられることを思います。主、憐れみ深い主、恵み深い主、怒るのに遅く、神様、その栄光は常しえまで、神様、あなたの御名を今日もあがめて礼拝をお捧げいたします。主よ、あなたが私たちに与えてくださった聖書の中から、神様、御言葉をいただいて今日も立ち上がりたく願っています。御霊が与えるところである、この剣である神の言葉を握りしめて、私たちが今日、そしてこれからを生きることができるように、主を強めてくださり、励ましてください。イエス・キリストのお名前を通してお祈りをお捧げいたします。アーメン。アーメン。おはようございます。感謝いたします。今日は、どうにもならない弱さでもという、そうしたタイトルの下で、御言葉を取り継がせていただきますが、書かれている御言葉から今日語らせていただくことは、あなたが弱くても、あなたは主によって強くなるということです。もしこれを聞いている中高生、小学生がいるなら、君が弱くても主は君のことを強くしてくださるし、そしてそれは強くされたあなたが主を賛美したり、喜んだり、嬉しくなったりすることができるようになるためだということを今日は語らせていただきます。もしこれを聞いている、このメッセージを聞いている方々の中で、皆さんの中で人生うまくいかないなと、僕の人生は思い通りにいかないなと思っているような方々がいらっしゃったら、このメッセージに耳を傾けていてほしいと思います。私たち教会では弱さと言ったりします。辛くなったりすることや、あるいは嫌がらせや迫害を受けて傷ついたりする心も弱さですし、また主に強く従いたいし、イエス様のことに大好きでいたいけれども、しかし間違った道を歩んでしまった、そうした過去を持っていたり、あるいは今そうであれば、それを弱さと言ったりすることがあります。でも私たちにはどうにかできる弱さというのがあります。どうにか、あなたにもどうにかできる弱さがあったりします。全部が全部どうにもならない弱さではありません。人生うまくいかないとかいう時にも、頑張ってなんとかなる種類の弱さっていうのはあります。ある人にとっては勉強がそうかもしれません。いや、頑張ってなんとかならない勉強もあるかもしれませんが、でも頑張ってなんとかなる分野っていうのはあなたにもあるかもしれません。そしたらそこは 何とかなる弱さであります。ある人にとっては賛美がそうかもしれません。私はダメだと、あの人みたいに賛美できないからもう練習しなくていいやっていうふうになってしまうのであれば、私はいやいや、それ皆さん、あなたの弱さ、それどうにかなる弱さですよとお伝えをします。あなたらしく、あなたの最善を賛美において出せるように努力したらいいじゃないですかと私は言うことができると思います。自分の声が嫌いだっていう人いるかもしれませんけど、ある人にとってはあなたの声は本当に麗しくて素敵な声だと思っているかもしれません。そこを伸ばしていったらいいじゃないですか。私には愛がないからって私も思ったりすることがあります。だけどそれを切り札にして、それを出せばもう聖なるものとして生きることを諦めてしまっていいというのであれば、それも違うと思います。究極的には清めっていうのは、神様があなたをきれいに成長させてくださることなんですけれども、でもあなたの方にも良いクリスチャンになりたいっていうふうにして、クリスチャンとして生きていく責任というものはあります。あなた、あなたと言いましたが、私たちにもその責任があります。ですから何とかなる弱さっていうのが私たちの人生にはどうもある。克服できる弱さっていうようなものはあなたの人生にもあるのであります。けれども私たちが生きていく中で何ともならない弱さっていうのがあります。何ともならないダメさと言ったら分かりやすいでしょうか。何ともしようがないことっていうのは私たちの人生にはあるんですね。高齢の兄弟姉妹方、声出さなくていいです。でもその通りだと思う方々がきっといらっしゃるんじゃないかと思います。まさか私がこんなふうになるなんてって思ったことがなかったのに、弱さを抱えて、そしてそれを抱えたまま歩くことになってしまった。昔はそんな弱さを私が持つなんて、あるいは持っているなんて思わなかったのにっていう人もきっといると思います。年を重ねて分かる弱さというのがあります。そしてそれがどうしようもないものであることに人生を通して気づくことがあります。もっと主のお役に立ちたいのに、どうしてこんなに体が弱いんだろうかと思う兄弟姉妹がいるかもしれません。もっと礼拝を主に思い切り捧げたいのに、年間通して私が来ることができる礼拝の数が限られているという方ももしかするといるんじゃないかと思います。もっと日本の宣教が栄えるのをこの目で見たいのに、どうして私にはその働きを作るような、あるいは支えたりすることができるような経済がないのだろうかと思う人だっているかもしれません。もう一個東海地域に進学校が建ってもいいのにって思うような人だってきっといるかもしれないと思います。もっと早くクリスチャンになりたかったって思う人いないでしょうか。もっとちゃんと勉強しておきたかったっていう人はいないでしょうか。どうしてもっと愛してもらえなかったんだろうかって思っている人もいるかもしれません。家族って選べるものだったらよかったのにとうなったことがある人はいないでしょうか。 そうしたことはもはや私たちがどうすることもできない弱さであります。もしかするとそんな弱さを思って夜中に泣いたり悔しがったりした人もいたかもしれません。しかし何ともならない弱さというのは神様の目的があるものです。クリスチャン、よく聞いててほしいと思います。あなたが何ともならない弱さを抱えているとき、大体、いえ、すべてにおいて神様の目的やご計画というものがあります。偶然たまたまそうなったのではありません。神様はあなたの人生のことさえも、いえ、あなたの髪の毛の数さえも数えておられる。星の数を数え、その星の一つ一つに名前をお付けになることができるお方です。あなたの人生の細かな部分の弱さを認め、それを目的を、そこに目的をつけることぐらい主にとってはとっても簡単なことなのであります。あなたがその弱さを抱えているのは意味がちゃんとあります。私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると聖書は言います。ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。私が弱い時にこそ私は強いからですと、あなたはキリストによって言うことができるのであります。イエス様はあなたのそのどうにもならない弱さをキリストご自身が覆って強くしてくださり、あなたの力に変えてくださる。それはあなたが強くなってそこで終わりでなく、あなたを強くされた主イエス・キリストを心から褒めたたえるためであります。私たちには何ともできない弱さというものがあります。しかし私たちが弱いのには意味があります。私たちが弱いとキリストの力が完全にその弱い分野に現れて、私たちの能力ではない不思議な力でその弱さを強くしてくださるからであります。私たちが弱い時こそ、私たちは神の不思議な力によって、弱いクリスチャンは強いクリスチャンへと変えられることができるのであります。しかし神は知恵ある者を恥じらせるために、この世の愚かな者を選び、強い者を恥じらせるためにこの世の弱い者を選ばれました。ある者をない者とするために、この世の取るに足りない者や見下されている者、すなわち無に等しい者を神は選ばれたのです。見下された経験のある方、まあ多くはないかもしれないけど、もしここにいるならば一緒に喜ぼうじゃありませんか。幅にされた経験がある方、一緒に私と喜びましょう。取るに足りないものだと指を刺された経験のある方、ハレルヤ、一緒に喜びましょう。無に等しいあなたを主は選ばれたのであります。あなたがクリスチャンになったそのことは神の選びです。あなたが弱さを抱えている、神様はそれをご存知であなたをお選びになったのであります。 それはあなたに対して誇った強いものや、それはあなたの弱さをバカにした嫌な人たちを、やがて主によって恥じらせるためであることがこの箇所からわかる。もちろんそれが私たちの目的でも願いでも何でもないんですが、しかし主は力があると思っている人をないもののようにし、力なんて私にはないと思っているあなたを選ばれたのであります。私たち一人一人にはそれはもちろん力があると思えるところがあるかもしれません。しかし同時に私たちの人生の中にはどうしてと思うような弱さがあるかもしれない。人と比べて他の人たちが誇る能力をあなたが持っていなかったとしても、卒業証書をあなたがもらったことがなかったとしても、コネや味方をあなたが一人も持っていなかったとしても、あなたには他の多くの人たちが持っていないキリストの力があります。あなたを覆うキリストの力があります。数字ではテストでは測れないキリストの力があります。顕微鏡で覗いても見えてこないあなたを覆うキリストの力があります。パウロはそれをよく知っていました。それで昔の能力やまた学歴や職歴つながりの一切をキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに一切のことを損と思っています。私はそれらを塵やくただと思っていますとピリピの3章の8節で語りました。だって彼らが誇っているその力には人を復活させる力がないからであります。彼らが誇っているその力には人を永遠に生かす力など微塵も含まれていないからであります。私たちは強くてはいけないわけではありません。力を持っていてはいけないわけでもありません。むしろ大いにその力やそうした経験や能力を喜ぶべきであります。大切にするといいと思います。いや、こういう言い方がいいと思う。あなたはもっと自分のことを好きになっていいと思います。でもあなたがその自分を好きになっているその人生の中で、でもなんとかなる弱さはもっと良くしていけばいいんじゃないかって私はお話ししましたよね。私たちにだってもっと良くなる責任というのはあります。あなたが大好きなあなたの人生をもっと良くしていけばいいと思うけれども、どうにもならない弱さというものをあなたが認めなくてはならなくなったときに、覚えていてほしいと思います。主は何ともならない弱さを抱えるそうした人をお選びになる。でもどうしてなんでしょうか。どうして弱い人をわざわざ主はお選びになるのか。完璧な人を整った人をお選びになったら、それの方がいろいろやらなくて楽じゃないですか。でも主は楽なんて考えておられない。それは肉なるものが誰も神の御前で誇ることがないようにするためですと書かれています。主はご自分が力をお着せになって、あなたに力を着せてあなたが強くなるのが好きなのであります。それでご自身に栄光が返されるのがお好きなのであります。いえ、好き嫌いの話ではありません。それが神なのであり、私たちは人なのでありますから、それで正しいのであります。 私のこの力が神の栄光を表したのだ。神様は私がいないと何もできないのだというようなことを人に言わせないため、主は愚かな者を、弱い者をお選びになりました。私たちが強くされるときに、私たちが活躍できるときに、実はそれが私たちの力や能力や与えられた環境のせいでもないことを私たちが認めるためであります。どん底の弱さを味わった経験のある方、思い出してみてください。今あなたがここにいて、今あなたが微笑んでいて、今あなたが強くされているその力はあなたによるのではないと言えるのではないでしょうか。古田先生真面目だねって、そう言われるとき、私はそれが神の技であることをよく知っています。あなたも知ってるかもしれないあなたは歌がうまいねと、あるいはあなたは聖書をよく知っているねと言われるとき、あなたは何々に向いているねと言われるとき、そんなとき私たちは、そう、私はすごいんだと心から言うことができない人はいないでしょうか。私たちは、いや、すごいのは主だと心のどこかでいつも感じています。経営をよく知っているから教会の役員になれるのではない。役員の皆さんはアーメンと言ってください。立派な人形の人物だから教会のお世話ができるのでもない。これを聞いている牧師たちは全員アーメンと言うべきであります。ただ砕かれて弱さを知っていて、そしてその砕かれたところにキリストの力が覆っていることを知っているから、自分の弱さを知っているから教会に人に仕えることができるのであります。主はその御名を持ってあまねく全地を見渡し、その心がご自分と全く一つになっている人々に御力を表してくださるのでありますと聖書に書いてある通り、クリスチャン、もし一つでもあなたに何かできることがあるとして、あなたがそれをもし誇らしいと今日思っておられるのであれば、誇るものよ、主を誇れと聖書が私たちに命じている通りにしようではありませんか。あなたは元は弱かったのであります。私もあなたもみんな元は弱かったのであります。とってもとっても弱かったけれども、主はあなたを特別にお選びになって特別に扱っておられます。主はあなたをご指名になりました。それはあなたが立派だったからでも、特別に優れていたからでもありません。祈りが上手だったからでもなく、人に優しくしたからでもない。ただ恵みにより、憐れみによりあなたを選び、命を与えてくださって、あなたの手をおとりになったのであります。そして主はあなたのことを愛しておられる。あなたに力を着せて強くしてくださる。誇るものよ、主を誇れ。今日聞いている中高生がいたら、絶望していたり弱さを感じていたり、もうダメだ、もう遅いと思っているような子たちや、あるいは方々がこの中にいらっしゃるのであれば、主はそんなロバの顎の骨のような、何の役にも立たないような枯れた骨を役にお立てになることができるのであります。主イエスが力を着せるように、神の人サムソンの手の中に握られさえすれば、その弱さのうちに主の力は完全に現れるのであります。主は5つのパンと2匹の魚のような少年の男の子の小ランチを 小ランチ A みたいなやつを役に立てて、何千人も養うことができるように、お買いになることができるのであります。キリストの手に乗せられて祝福さえされれば、それは大勢の人を満足させるパンへと変わるのであります。その弱さのうちに、小ささのうちに、数の少なさのうちに、主の力は完全に現れるからであります。わずかな油しかもう残っていない、わずかな精霊の賜物しかもう残っていない壺でさえも、神の人エリアが預言し祈れば、どれだけメッセージしても、どれだけ賜物を使っても、尽きることのない油の壺へと変えられるのであります。無味無臭の水しか入っておらず、人を楽しませることもできず、人を喜ばせることもできない水の壺も、イエスの手にかかればいつの間にかブドウ酒に変わる。今までこんなに良いものをよく取っておきましたと褒められる上等な香りがあなたからも湧いてくる。どうにもならない弱さがあったとしても、主があなたをお包みになれば、あなたはどれだけでも強くなることができるのであります。今お話ししたどれ一つ取ったって、何の力も持たない弱い弱い器です。だけど主イエス様はあなたを強くできます。だけど主イエス様はあなたを祝福のもといに変えることがおできになります。あなたが歩いていって、足の裏が踏むところすべてあなたのものになります。あなたが歩いていって、慰めの言葉がかけられるところすべて慰められます。あなたが行って励ましを与えるところ、どんな魂をも励ますことができるようになります。あなたは誰かを救いに導くことも、兄弟姉妹、簡単にできるようになるし、教会を祝福することだってあなたにもできるようになります。私のメッセージがいつも、私たちが高ぶることがないように、私たちが強くなるとか、私たちがこうなるああなる、私たちができるようになるってあんまり話しませんから、時々こういうメッセージ聞かなくてはいけません。主が用いられるのはあなたです。私たちは神の協力者です。主権を持っておられるのは神、用いられるのも神。しかし神は力づけた器は必ずお持ちになります。主はあなたのことを強くしてくださり、社会にインパクトと明るい光をもたらす人にあなたを変えることがおできになります。弱くても、どれだけ弱くても、あなたは主によって強くなります。兄弟姉妹、あなたはこれからどんどん強くなる、強くなれるのであります。それは強くされたあなたが主を褒めたたえるためでありますけど、また同時に強くされたあなたがあなたの人生を心から喜び、強くしてくださった主の与えてくださった私の人生だと喜ぶことができるようになるためです。誇るものよ、主を誇れ。お祈りをいたします。天のお父様、皆をあがめます。私たちが神の栄光を表し、そしてそれを常しえまでも喜ぶことができるように、今日もしこの中で絶望的な弱さを抱えておられる方がいらっしゃったら、大丈夫だと、必ず強くなると、主はそういうものをお選びになるのだと慰めの言葉をさらにかけてください。私たちに希望を持たせてください。これから世の中、世界はどんどん悪くなることがあるかもしれません。しかしクリスチャンはどんどんこれから明るく輝いていきます。世の中が暗くなれば暗くなるほど、 クリスチャンはますます元気になり、明るくなり、楽しくなり、人々に喜びを分け与えることができるようになります。使わせてください。私たち市場教会の足の踏むところ、すべてが祝されますように、イエス・キリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。